の魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。11月は久留米の伝統産業である久留米がすりをテーマにお話をお送りしています。ゲストはこの方です。
久留米がすり山あいの柿原真紀子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は現在広川町の織元、久留米がすりの織元の、久留米がすり山あいで働いてますけれども、現在は重要無形文化財久留米がすり技術保持者会というちょっと長いんですけど、そちらの方で伝承者としても活動してますし、また日本工芸会の方でも所属をしておりまして、いろいろな作品も発表させていただいております。
あ、なるほどですね。手元のですね、資料を今見てるんですけど、もう数々の入賞とか新人賞とかもお取りになってらっしゃって日本伝統工芸展、日本工芸会新人賞というのを平成26年にお取りになってらっしゃって、
はい、ありがとうございます。
すごい方と今日はちょっとお会いしてるので、ちょっと緊張もしておりますけれども、
よろしくお願いいたします。
柿原さんは国の重要無形文化財の指定を受けた技術伝承者という、非常にこう長い肩書きをお持ちなんですけれども、この久留米がすりの道に入られたきっかけというのを、まあ、こんな話でよく聞かれるのかなと思うんですが、ありということで、まずはそこからお話をお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。
そうですね、きっかけはもう本当に偶然だったんですよ。今勤めている久留米がすり山あいという工房の主催者である山村先生のところが織物の機織りの教室をしてらっしゃったので、そこにこう母が通い始めたのをきっかけにご縁をいただいて、まあ、たまたま久留米がすりの道に進んでしまったという感じですけれどもね。ただ学生時代に油絵とかも描いてたので、物を作ることは大好きだったんですけれども、まあ、でもこんなに長くこの世界にいるとは正直なところ思ってなかったっていう。
そのお母様が先に習ってらっしゃった。その送り迎えに行っておられるうちに、なんかしてみようかなみたいな。
そうなんです。先生とこ忙しかったんでしょうね。はあはい、だから手伝ってくれないかって言われて、いつまでも手伝い続けて20年。
ふと気づくと、20年経ってしまったみたいな。
はい、
なかなかなんか自然体で、でもいいですね。なんかこういう伝統産業とかいうのはものすごく、その例えばその一子相伝だったりとかですね、ものすごく高いなんか志を持って地道な努力をした人が成し得るかなと思ってたんですが、割とスーッと、
そうなんです
ね、肌に合ってらっしゃった、
ね。はい、だからやっぱりね、そのかすりの仕事がとにかく好きだったんでしょうね。なんか大変だでしょうって言われるんですけど、
思いますけどね。
仕事であまりこうその体力的なものは別にしても、なんかこうきついとかしたくないとか思ったことない。何でもこう、
もうそれはまさに転職だったんじゃないですかね。
ねえ、だからもう続けられてるのかなって。という
その柿原さんにとっては大変じゃないのかもしれませんけれども、我々が見るとこれは大変な仕事だなと思うわけですよね。
そうですね。
私も少なからず、工房の現場とかを拝見したことがあるんですが、まあこれが大変な気の遠くなるような作業をですね、してらっしゃったりとか、体力もいるね、染めの時とか絞ったりとかも大変なんですが、ちょっとこうせっかくのこう場面ですので、久留米がすりがどんなように作られていくのかというのを、まさにご本人から少し解説していただけますでしょうか。
そうですね、こちらもよく質問していただくんですけれども、基本的には久留米がすりっていうのは、くくり、染め、織りという3つの大きな工程を踏んでいくんですね。はい、でくくりっていうのは、争ってご存知ですか。
いやいや
知らないですね。アラソっていうのはですね、実はあの植物、アサという植物なんですけど、はいはいはいはい、その繊維を裂いたものを使ってこの柄をくくっていくんです。
紐みたいなもんです
か。はい、そうなんですよ。でそのくくってからもちろんあの藍染めを行うんですけれども、うん、染めた後にこのくくっていたところをほどくとそこが白く残っていくわけですね。
染み込まないんですよ。
そういうことです。だから争うっていうのはこの防染といって染まらないようにするための作業なんです。
それってギューッと締めなくちゃいかんですよね。そこね、
いや、まあそんなにね、はい、逆にしっかり締まってほどくときには簡単にほどける嘘みたいなあの技術がいるんですけど、
魔法のような技術が、
まあ、一応そういうふうにして、はい、あの縛ってたところを白く残すというのがこのかすりという技法なんですけれども、うんうん、その白く残っていたところが旗に仕掛けをして織り始めるときちんとした文様になるっていうのがこのくるめがすりの魅力なんですよ。
くくる場所とかですね、
はい、
くくるその感覚といいますか、
はい、
きちんとそれやっていかないと綺麗にああいうふうに模様にならないですよね。
そうなんですよ。そこが一番難しいところで、
最初はデザインを起こされる、はい、ということなんですか。
はいはい、で最初にまあそのデザインをした後にその織物として模様をきちんと織物の上に描こうと思ったら、うん、とにかく計算をしないといけなくなってくるんですよ。
なるほどね。
でこの計算っていうのを間違ってしまうとどんなに一生懸命くくって染めたものでも柄にならないのでそこが一番難しいとこかな。
悲しいですよね。ちょっとずれたらどんどんずれていっちゃうみたいな話。
そうなんですよね。
悲しいですね。はい、
だからいろんな作業をしているところを見ていただくと皆さん大変ですねってよく声をかけていただくんですけれども、やはりどの工程も手を抜かずにチリとしていかないと絶対に織物として成立しないものなので、うん、くるめがすりってすごくこう身近に皆さん感じてくださっているんですけども、はい、うん、実は技術っていうのはすごく詰まっている織物なんです。
柿田さんは染め、あ、くくり染め織りってお一人で全工程をなさるんですか。
そうですね、まあ、かつては、はい、たくさんの人がこのかすりを作っていたので分業制にしていたところもあるんですが、はいはい、実際には今はものすごく従事する人が少なくなってますので、うんうん、全ての工程をずっと織本さんの中でこなしていくっていうのが割とこう手織りの分野では主流になってますね。
なんかね、聞くと昔は、くくりはくくりばっかりする専門の方、
はい、
染めは染めばっかりする染めるところ、はい、織りは織り専門の人みたいなことだったけど、今はもうそうではなくて一箇所で全部やるようになってきているという。
そうですね、
ですよね。
まあ、一つにその自分がそういうふうにしようと、自分もそういう手法にしようと思ったきっかけっていうのは、うん、やはり技術を伝承する人が数が少なくなっておりますので、うん、どこかでそのお願いをしている方が亡くなってしまった時にその技術が途絶えてしまう。だから自分でできる限り全てのものを習得しておいて次の世代の人たちが入った時に教えられるようにしたい、はい、っていうのがやっぱり一つきっかけだったですね。
はい、こういった作業で、まあ、実際どれくらいで一旦出来上がるになるんでしょうかね。でどこが一番難しいなとお考えです。
やっぱり最初にこう図案をこう起こしてから、うん、まあ、反物として織り上げるまでにやはり最低でも半年近くかかっていくんですよ。
はい、
でどれもね難しいのでね、正直もう簡単な作業があるのかなっていう方なぐらいなんですけれども、うん、
はいはい、
まあ一番自分がこうじゃあ苦手っていうのはね、もうやっぱりもうこの計算なんですよ。
そう、一番最初ですね。
とにかくその計算を知ってそれが合わないといけないんですけど、もう数学嫌いだったのにこの年までこれんなに計算をしないといけないのかっていうぐらいしてね。するんですよね。
あ、分かりました。でもそんなご苦労があって一旦出来上がった時の気持ちっていうのはどんな感じなんですかね。
そうですね、やっぱりそのプロなのでその、うん、計算苦手と言いながらも間違いがあっては絶対ダメなんですけれども、やはり初めて作る柄を旗織り機にかけて最初の 一つ二つ織り出していって、そこにちゃんとかすりが文様として成立した時、うんうん、やっぱりこれがこうそのものを作ってる人たちの一番のこう喜びですよね、うんうん、あ合ってるっていうね単純な毎回それがもうやっぱりこう長く続けてきた理由かもしれません。
頭と最後になんか苦しみと喜びが来るような感じですよね。柿原さん、あの興味深いお話をありがとうございました。お時間つきませんけれども、時間前ということでございます。久留米がすりに関する質問やお問い合わせは、歴史重要無形文化財の伝統的な技術などについては、久留米市役所本庁舎12階、久留米市、文化財保管内にあります公益財団法人久留米がすり技術保存会までお願いします。電話番号は 094230-9322 です。久留米がすりの販売など全般的なことにつきましては、地場産久留米にあります久留米がすり協同組合、電話 094-44-3701 までお問い合わせください。次回も久留米がすりをテーマにお送りします。柿田さん、来週もよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住、定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。